い、こんにちは、佐大臣光永です。どこの温泉センターにも電気風呂っていうのあるじゃないですか。しかしあの電気風呂、名前怖くないですか？イメージ的にはビリビリビリと感電するような、実際別にそんな電流が流れてるわけじゃないんですけれども、電気風呂という名前が致命的に怖いで、名前を変えたらどうかなと私思ったんですよ。微妙刺激風呂、ピリピリ風呂、いくつか候補を考えてみて、ダメだ、自分にはネーミングセンスがないなと実感したことでした。さて、先日聞いてわかる日本の歴史、鎌倉と北条氏の攻防を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただきありがとうございます。特典の解説音声法然の生涯は2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して鎌倉の話題をお届けしていきますが、本日は昨日から続き、鎌倉小町王子を歩く2です。鎌倉の小町王子界隈は、北条氏に滅ぼされた比企一族の墓のある妙本寺、若宮王子幕府跡、北条高時腹切り櫓、北条氏の怨霊を鎮めるために建立された宝戒寺など、北条氏関係の史跡が多いです。また日蓮宗の寺院が集中しており、日蓮の足跡をたどる意味でも興味深いエリアです。前回の鎌倉小町王子を歩く1も合わせてお聞きください。日蓮上人辻説法跡を後に、小町王子を北に向けて歩いていきます。左をご覧ください。日蓮宗妙龍寺です。この周辺は鎌倉幕府の有力御家人で、源頼朝の挙兵を支えた一族、千葉氏の屋敷跡と言われます。その千葉氏の千葉種貞が日英商人を招いて建立したのがここ妙龍寺です。二世住職日清商人は、祖師日蓮商人に習い、村町幕府六代将軍足利義教が圧政を敷いていたのに対し、立正治国論を表し献上しました。しかし足利義教はこれを全く聞き入れません。生意気な、日清をひっ捕らえよ。日清を捕らえ、激しい拷問も加えます。それでも屈しない日清に、ついに頭にきた足利義教は、熱く焼けた鍋をジャーッと頭にかぶせます。グオーッ、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。それでもお題目を唱え続ける日清、新年の人日清、ために日清は鍋かむり日清と呼ばれるようになります。このように激しい弾圧を日清は受けましたが、翌夏季元年1441年、政変夏季の乱が起こり、足利義教は殺されましたので、日清は赦免となりました。ある雪の朝、21歳の日清は、氷の張った池の上に霜を踏んで歩んで行き、我が忍耐を試さん、パリン、バッシャー、いきなり池に飛び込む。そして、お題目をひたすら唱え続けるのでした。以後、100日間にわたって、日清は冷たい池に浸かって修行をしたという、その池が、本堂右手にあります。気合の入った方だったんですね。また、妙龍寺は、鎌倉江ノ島七福神の寿老神を祀る寺としても有名です。本堂右手のお堂には、欅の一本作りの寿老神像が安置されています。今度は小町王子から右に折れ、住宅街の中を進んでいきます。滑川を渡り、坂道を登っていくと、次第に空気が重くなってくる。見えてきました、鎌倉幕府終焉の地、東照寺跡です。元寇3年1333年、新田義貞の軍勢が鎌倉に乱入すると、北条一門の人々は北条氏の菩提寺であるここ東照寺にこもります。皆様方、せめて北条のご一門として恥ずかしくないご最後をお遂げください。夢夢、 後世の物笑いの種となるようなことがあってはなりません。あちこちから漏れるすすり泣きの声、そしてズバッグーザンガバー、あるいは主君の前で腹かっきり、あるいは親子兄弟で差し違え、重なるように果てて行きます。
なぜこんなことに、
ズバババ、ついに北条高時も自刃しました。主君高時の死を見届けると、配下の者たちは館に火をつけ、燃え盛る炎の中、次々と自害しました。死者の総数283人を数えました。ここに150年間にわたった鎌倉幕府の歴史は幕を下ろしたのです。それがここ、東照寺跡。そして、東照寺の脇には、北条高時の腹切り櫓があります。やはりゾッとする感じです。あまり日が傾いてから訪れたくはない場所です。再び小町王子に戻り、小町王子を渡り、すぐ蓮向かいの細い道に入ります。見えてきました。若宮王子幕府跡の日です。若宮王子幕府は、嘉定2年1236年、宇都宮寿司幕府から移ってきました。これが鎌倉幕府最後の御所となります。鎌倉の幕府、つまり御所は、3回、正確には4回移ってます。源頼朝が鎌倉入りしたとき、現在の鶴岡八幡宮東一帯の地に大倉幕府を構えました。承久元年1219年、大倉幕府が火事で焼失したのに伴い、小町の北条義時邸、現法海寺のあたりを仮の御所としていました。三代執権北条泰時のとき、宇都宮寿司幕府に移しました。現在のカトリック雪の下教会から少し住宅街に入ったところに、宇都宮寿司稲荷というお稲荷様があります。これが宇都宮寿司幕府の名残と言われます。そして嘉定2年1236年、北条泰時は再びここ若宮王子幕府に幕府を移します。以後、元寇3年1333年に鎌倉幕府が滅亡するまでの97年間、この地に幕府が置かれました。ただし、宇都宮寿司幕府と若宮王子幕府、めちゃくちゃ近いです。隣同士と言ってもいいぐらいです。なので、移したんじゃなくて、単なる改築だったという説もあります。再び小町王子に立ち返り、北へ向かいます。鶴岡八幡宮も近くなってきました。十字路に出ます。右をご覧ください。天台宗の寺院、法海寺です。萩の寺としても有名です。北条氏滅亡後、北条氏の怨霊を恐れる後醍醐天皇は、足利尊氏に命じて、北条執権屋敷跡に寺院を建てさせました。それがここ、法海寺です。参道脇には、北条執権屋敷跡の碑、境内右手の特捜大権現堂には、鎌倉幕府最後の特捜、14代執権、北条高時の木像を安置してあります。その他、境内の至るところに、北条氏の三つ鱗紋が見え、後醍醐天皇の怨霊に対する怯えが伝わってくる感じです。本日は鎌倉小町王子を歩きました。日蓮や北条氏に興味のある方にはたまらないエリアだと思います。次回は鶴岡八幡宮を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前、メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、
無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。